ですね、思い通りにならないことってたくさん、まあ、あるとは思うんです。実はね、私も去年から、ずっとですね、こうオスロの方からですね、ノルウェーのオスロから、あのソウルチュールデン、私がいわゆるそのこのここであのソウルチュールデンで子どもたちをね、あの具合を教えてるんですね、グループを教えてるんですけど、その、まあ、母体的なあのになるのがその、ノルウェーのオスロにあるんですね。でそこからグループが、まあ、日本に、まあ、来たいという、そういうふうな思いがあってですね、まあ、私が受け入れ体制をこう、まあ、作らなくちゃいけなくて、いろいろバタバタしていたんですが、いろんなちょっとことがですね、こう、まあ、ちょっと後手後手になってしまって、私もちょっとまずかったなって思うところもありますし、それと同時にこう、まあ、結局来れなくなってしまったんですね。で、まあ、私的にはこう、あ、ね、あのノルウェーからあの子どもたちがわーっと来てですね、いろんなところでコンサートして、で一緒にね、あのうち の, そのソウルチュールデンの子どもたちも一緒に歌って、すごくいい刺激になるだろうなっていうふうに思って、でもっとメンバーも増えるだろうなとかってこういろいろ期待もしていたんですが、まあ彼らが来たいと言っていた時期が実はですね2月なんですね、来年の2月。でその2月というのは実は中国の旧正月とバッティングするんですね。それと同時に、まあ、世の中の大学受験のシーズンということで、ホテルが全く取れなくなっちゃう、取れない、まあ、一つだけ名古屋はねすごいちょっと高いところなんですけど、あの名古屋城のそば の, あのウェスティン名古屋キャッスルですね非常にあの高い高級ホテルですね、そこしかなくて、まあ、泣く泣くですね、ちょっと、まあ、いろいろ相談して、ちょっと事情が事情でこういうことになっていると、日本はっていうことになって、まあ、向こうとしてもね、やっぱ そんな無理してね、やっぱりこう高いお金を払ってやっぱり行くこともなかなかできないのでっていう、100人来るって言ったんですよなんでちょっと100人は待ってくれよっていう、そういう感じで私もちょっとネゴシエイトしてたんですね、こう上手にこう調整してたんです。でもこう、まあ、うまくいかずにですね、まあ、結局、まあ、ダメになりました。まあでも彼らは、まあ、来たいという思いがあるので、まあ、延期っていうことで、あの、まあ、先に伸びたというだけの話で全く来ないということではなくて、あの来るんですけれども、まあ、いつになるかもちょっとまだ今調整中という感じです。でその中で、まあ、昨日はですねソウルチュールデン の, そのリハーサルがありました。で、まあ、子どもたちがもう来てですね、いや今日はねみんなにねちょっと大事なことをねお知らせしなくちゃいけないのねって言って、実はねって来年の2月にノルウェーからあのソウルチュールデンが来るって言ってたけど、あれがね実はねいろんな事情でキャンセルになっちゃったのねって言ったら、とかって言って、あの何人かの子たちが来れないのとかって言って、しばらくしてから、じゃあさうちらが行けばいいじゃんそうかみたいなそこですかみたいな、じゃあうちらが行けばいいじゃんみたいなね、まあ非常に前向きというかなんというか、まあ将来は明るいなって思いました私自身は若干ちょっとがっかりしてたっていうか、なんとなくこうちょっと下向き加減だったんですけど、あ子どもたちはそんな思いを持ってるんだって、あでもそれはちょっとまだお母さんたちには内緒にしておいてって、まあ、そこの そのあたりにお母さんたちいますけど、あのお母さんたちにそんなこと言ったらもうびっくりするでしょって言って、あのだからあのノルウェーに行くとかってまだもうちょっと言わんといてねって言ったけど、私が今言っちゃいました。あのまあでも逆に私はその子どもたちの言葉にすごく励まされたというか、そんな言葉は全く予想もしてなかったので、まあ、私たちが時にやっぱりこうなんとなく予定してたことがこう本当にこうシャットアウトされたようなこととかありますよね、自分たちの人生の中で。で、先日なんていうの、高校生たちのですね、そういうミニストリーというか、高校生たちにこうね、の子どもたちをこの励ますために、まあ、あのキリスト教のその、 なんていうんですかね、その方元は牧師をされてた方ですけど、その方のお話を聞きに行きました。今の若い子たちのトレンドというか、今の若い子たちがどういうふうに考えているかとか、どういうことをねこう求めているかとかっていうことをこう聞くために、まあ、その方の講演を聞きに行ったんですね。でその時にね、いろんな言葉が出てきます。スマホの中でどういう会話をか、ね、高校生たちがしてるかとか、あの特にね LINE の中で、こう LINE の中で会話をしてるじゃないですか。その会話の一つがですね、面白い言葉がありますよ、フロリダっていう言葉がありますそうです。フロリダ、これはね隠語のような高校生たちの間の LINE の言葉だそうですが、何だと思いますか。風呂入るから離脱するっていう。だそうです。のことをフロリダというそうです。風呂入るから離脱っていう。そうだから要は、ね、既読になってないから、お前どうしたんだっていう感じで、こう責められるのもなんだしっていう、そういうところで、まあ、風呂にも入らなくちゃいけないし、ちょっと一回ここでちょっと離脱するねって言って、で、あのフロリダっていう。ね、中にはこんなことも言っているの、面白いなと思って聞いてましたけど、ある高校生が電車の中で、台風はいいよな、進路が上がってだそうです。台風はいいよな、進路が決まってるからですよね。まあちょっと中学校の先生をされている方にとってはちょっとどうなんでしょうって感じですけど、まあ実際すごく自分たちにとってはそれはまあ本当に切実な問題なんでしょうね。進路が決まらない自分たちのその毎日の生活でも、台風はこう見ると進路が決まってて、こうねある程度の進路が決まっててこういくんだっていうのが分かってるけど、自分たちはどうなるんだろうっていう、そういう不安の中でこうね、やっぱり毎日を過ごさなきゃいけないっていう高校生たちの気持ちもわからんでもないなというふうには思いましたが、まあそんなことを話してくださったあの方もね、すごいいろいろ面白いことを話してくださったので、ありがたいなと思いました。で、まあ子どもたちがね、そういうふうにいいじゃん、私たちが後ろが行けばいいじゃんとかっていうその言葉を聞いて、私もすごいこう、まあいつか行きたいねって、じゃあどういう形でか分かんないけど、こうなんかこうねファンドレイジングして、こうみんなでぜひねノルウェーに乗り込んでって、2000人のノルウェーの子どもたちとヨーロッパ中から来る子どもたちと一緒に歌うことができたらいいねっていうような話はしましたけど、まあでも その先はまだ全然全く未定です、でもその時に私たちが歌ってた歌がですね、 Let Me Fly っていう曲を私たち今ソウルチルドレンで歌ってるんですね。 Let me fly っていうのは、神様は私たちを羽ばたかせてくださいっていう、そういう歌なんです。で、私たちは時にやっぱ落ち込んでしまったり、本当に自分自身がこうね、こう一生懸命頑張ってやってきたんだけど、その道が閉ざされてしまって、自分がどんな方向に行っていいか全くわからないようなことがあったとしても、神様は本当に私たちをこう本当に神様の力によって、私たちが求めるときに、私たちがわしのように空を高くこうね羽ばたいて、こう翼を買ってね、こんなことしなくてもこうやって風に乗って空を高く舞い上がっていくことができるよっていう、そういう歌なんですね。で、彼らはそういう歌を歌っていて、でその歌詞のね意味を説明しながら、ね、私たちも本当にこうやって歌が歌えるっていうその喜びを多くの人たちとに使えるように、私たちが歌っていくことができたらいいねっていう、そういう話を昨日子どもたちとさせていただきました。で、その、ね、歌の背景にある聖書の言葉というのがこういう言葉ですね。非常に有名な言葉なんですけど、疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける、若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき、倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。ですね。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。もう自分の力でこうバタバタバタバタこうやってですね、翼をこうやってやらなくても、 こうやってやってもう神様の、くださる力によってですね、その風をもう味方につけてですね、こう空をね、こう本当に高く高く高く高くね、その登っていく、わしのように私たちも、なることができるんだよっていう、そういうね、話をして、まあ本人たちはね、わしって何っていうところから始まってますけど、まあスズメは見たことある、カラスは見たことある、でもわしって鷹とどう違うのとか、そんなこと質問されても私もですね、どうだったっけ、どうなんだろう、わしと鷹の違いは何だろうとか、いろいろまあ子供たちのね、まあ疑問っていうのはそういうもんですよね。でまあそれがこう、そういう子たちが成長していくと、高校生になるといいよな台風はっていう、そういう思いになっていくんだなと。まあいろんなこう若いがゆえにね、いろんなこう思いとかも持つでしょうし、まあそういう子どもたちをね、本当に見ててすごく将来が楽しみだなというふうに私も思いますね。まあ例えば、まあ、この中にもね、お母さんたちがいるからあれですけど、まあ、お母さんたちもこの世の中がこうだから仕方がないと思って、なんかこう自分で諦めモードに入ってしまうと、やっぱり子供もそれを見ててこう、ね、どうしてもその空気に流されてしまって諦めモードになってしまうけど、お母さんがもし本当にこう例えば、ね、ゴスペルを歌ってて、ああそういえばひろこさんがあんなこと言ってた、あ瀬戸先生があんなこと言ってたっていうことを思い返して、その歌が本当に自分のものになって、本当にこう諦めないで、自分でこう、本当にもう神様のと共にね、こう羽ばたいていくっていうか、その翼を買って飛んでいる、そういうような姿をね、子供が見ると、子供はやっぱりああ勇気がもらえるなって多分思えると思いますね。ぜひね、そんな子供たちのもう夢もね、実現させて